今朝皆さんと見ていきたいのは第2コリント7章13節から16節の御言葉です。第2コリント7章13節から16節の御言葉です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。さて、約2ヶ月にわたって私たちは信仰者と罪、壊れた関係を修復するというテーマについて第二コリントの御言葉から共に学んできました。特にパウロとコリントの教会との間に起きたその出来事から、壊れた関係を修復するための8つの要素というものを順に追ってきたわけですけれども、それも今日をもっておしまいです。私たちは今日8つの要素のうち残りの2つというものを見ていきたいと思います。では皆さん、これまで振り返ってみてどうだったでしょう。罪によって壊れた関係に対して聖書的にどのように向き合うべきなのか、そのことを自分のこととして考えることはできたでしょうか。許しや悔い改めや愛を持って戒めることや励ましたりすることなど、改めて自分の歩みというものを御言葉に照らし合わせて考えることはできたでしょうか。このシリーズを始めるにあたって一番最初にも言いましたけれども、私たちは天で主にお会いするその日まで、この地上にあっては悲しいことに誰でも罪を持っている以上、罪を犯してしまうし、それによって誰かを悲しませてしまうことがあります。キリストを信じて救われたからといって一切の問題がなくなるわけではないわけです。この先私たちが兄弟姉妹と共に奉仕や学びをしていけば、ますます相手のことを知れて相手のことが分かるようになってくるでしょう。教会で共に使い合っていけば、その関係が深まって良い部分ももちろん見えてくるようになりますけれども、でも弱い部分というものも見えてくるでしょう。私たちが神の家族として共に生きていこうとするならば、間違いなく神様の素晴らしさを共に覚えてそのことを感謝する、そんな場面だけじゃなくて、あなた自身が誰かを傷つけたり、逆に誰かがあなたのことを傷つける、そんな場面にも出くわすことでしょう。だからこそ皆さん、私たちはそんな関係が壊れる、そんな罪や問題が生じた時に、いつでも御言葉から正しく対応できるその備えをしていなければいけないわけです。願わくば今回見てきたこのシリーズが皆さんの歩みを改めて吟味する、その助けと励ましになっていればと思います。では早速ですけれども、残された2つの要素を考えてみましょう。まずいつものように御言葉をお読みします。復習も兼ねて7章の5節のところから最後の16節までお読みしますので、これまでのことも思い返しながらそれぞれ追ってみてください。7章の5節からパウロはこのように語っていました。マケドニアに着いた時、私たちの海には少しの安らぎもなく、さまざまな苦しみにあって、外には戦い、内には恐れがありました。しかし、気落ちしたものを慰めてくださる神は、テトスが来たことによって、私たちを慰めてくださいました。ただ、テトスが来たことばかりでなく、彼があなた方から受けた慰めによっても、私たちは慰められたのです。あなた方が私を慕っていること、嘆き悲しんでいること、また私に対して熱意を持っていてくれることを知らされて、私はますます喜びにあふれました。あの手紙によってあなた方を悲しませたけれども、私はそれを悔いていません。あの手紙がしばらくの間であったにしろ、あなた方を悲しませたのを見て悔いたけれども、今は喜んでいます。あなた方が悲しんだからではなく、あなた方が悲しんで悔い改めたからです。あなた方は神の御心に沿って悲しんだので、私たちのために何の害も受けなかったのです。神の御心に沿った悲しみは、悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。ご覧なさい、 神の御心に沿ったその悲しみがあなた方のうちにどれほどの熱心を起こさせたことでしょう。また弁明、憤り、恐れ、慕う心、熱意を起こさせ、処罰を断行させたことでしょう。あの問題についてあなた方は自分たちがすべての点で潔白であることを証明したのです。ですから私はあなた方に手紙を書きましたが、それは悪を行った人のためでもなく、その被害者のためでもなくて、私たちに対するあなた方の熱心が神の御前に明らかにされるためであったのです。こういうわけですから私たちは慰めを受けました。この慰めの上にテトスの喜びが加わって、私たちはなお一層喜びました。テトスの心があなた方すべてによって安らぎを与えられたからです。私はテトスにあなた方のことを少しばかり誇りましたが、そのことで恥をかかずに済みました。というのは、私たちがあなた方に語ったことがすべて真実であったように、テトスに対して誇ったことも真実となったからです。彼はあなた方がみんなよく言うことを聞き、恐れおののいて自分を迎えてくれたことを思い出して、あなた方への愛情をますます深めています。私はあなた方に全幅の信頼を寄せることができるのを喜んでいます。さて、壊れた関係を修復するための8つの要素、その7つ目となるものは、正しい恐れから生じる従順さです。7つ目は正しい恐れから生じる従順さです。これまでにも見てきたように、罪をパウロによって戒められたコリントの教会は心から悔い改めました。心から悔い改めたからこそ、その歩みのうちにさまざまな変化というものが生じるようになっていたわけです。そしてその一つに従順さというものが現れるようになっていました。でも実際にどういうことなのかって、そのことが特に13節と15節の部分に記されています。まずちょっと13節をもう一度よく見てください。このように述べられてました。13節、こういうわけですから私たちは慰めを受けました。この慰めの上にテトスの喜びが加わって、私たちはなお一層喜びました。テトスの心があなた方すべてによって安らぎを与えられたからです。ってここでまず目を止めてほしいもの、それはパウロが私たちは慰めを受けましたと、そう口にしていたということです。慰めを受けました。で、皆さん覚えてます？彼がこの慰めという言葉を用いたのはここだけではありませんでしたよね。思い出してみれば、私たちが見てきた例えば6節のところでもこんな風に慰めという言葉を用いてました。6節見てみると、しかし気落ちしたものを慰めてくださる神はテトスが来たことによって私たちを慰めてくださいました。また続く7節のところを見ても、7節の頭のところに、ただテトスが来たことばかりでなく、彼があなた方から受けた慰めによっても私たちは慰められたのですって。ここまで私たちは5節から13節の内容を一緒に見てきたわけですけれども、たったこの9節の間に、皆さん、パウロは実に5回も慰めという言葉を用いていました。どうです、皆さん、これだけで彼自身がどれほど慰めを受けていたのか、どれほどコリントの兄弟姉妹が悔い改めたことに安堵していたのか、その様子が想像できません？当初罪を戒める手紙を書き送った時にあったその恐れや不安というもの、愛するコリントの人たちが自分の厳しい書き送った自分の厳しい言葉にどう応答するのかわからなかったからこそ、パウロは返事を待っている間、一切の安らぎを抱くことなんてできなかったわけです。彼は落ち込んでました。でもそんな落ち込んだ彼のうちに、神様が慰めを与えられ、そして何よりコリントの教会が、彼がずっと願っていたコリントの教会が真の悔い改めをし、自分との関係を回復したいんだと、そう熱心に望んでいることを聞かされて、パウロの心には大きな喜びや賛美というものがあふれるようになってたわけです。とてつもない大きな安堵というものをパウロは覚えて、神様に感謝してたでしょう。本当によかったって。あれだけ堅くなだった あのコリントの人たちが変わったんだって、神様がその心を変えてくださったって、そして今は自分に対しても熱意を持ってくれてるって、自分との関係を回復したいってそう願ってくれてるって、そのことは本当に感謝だって。パウロはそのことによって慰めを受けました。でも皆さん、彼がここで慰めを受けて喜んでいたのはそれだけが理由ではありませんでした。パウロはこう続けてましたよね。13節の後半の部分で、この慰めの上にテトスの喜びが加わって、私たちはなお一層喜びました。テトスの心があなた方すべてによって安らぎを与えられたからですって。パウロがより一層喜んでいた理由、それは彼自身が慰められただけではありませんでした。彼が自身が慰められただけではなくて、手紙を託して使わしたそのテトスもコリントの兄弟姉妹たちによって安らぎを与えられていたわけです。そしてそのことをパウロは喜んでました。テトスが喜んでたからこそパウロも同じようになって喜んでいたわけです。でこれだけを聞いても、あまり私たちはこの状況に関してピンとこないかもしれません。でもちょっと立ち止まって、このテトスの立場を考えてみてください。皆さん、このテトスという人物はパウロが記したその厳しい手紙というものをコリントの教会に、コリントの兄弟姉妹のところに直接持っていった人物でした。どう思います？彼は当然行く前からパウロとコリントの間に何が起こっているのかということを分かってたでしょう。パウロが自分の書いた手紙に対して彼らがどう応答するのか分からないって、そんな大きな苦悩や葛藤を覚えていることももちろんテトスは知ってたでしょう。それだけじゃなくて、以前パウロが彼らからひどい扱いを受けて大きく傷つけられたんだということもテトスは知ってたでしょう。それに加えて、今から自分が行こうとしているその教会が実際に分裂が起こっていたり、偽教師たちに惑わされていて、いろいろな罪が蔓延しているような、そんな場所だったわけです。そのことをある程度は彼は知ってたでしょう。でそんな場所に自分が直接手紙を届けに行くようなものなら、テトスは自分がどんな扱いを受けるのかが分かりませんでした。それだけでも皆さん、テトスの立場になったら恐ろしいと思いません？でも懸念事項はこれだけではなかったわけです。実を言うと、パウロだけじゃなくて、おそらくあのテモテもコリントの教会によって以前ひどい扱いを受けることがあったと考えられていたりします。でそのことに関して第一コリントの16章の10節から11節のところにこんな言葉が記されていました。第一コリントの16章の10節また11節のところにこんな言葉があります。テモテがそちらへ行ったら、あなた方のところで心配なく過ごせるよう心を配ってください。彼も私と同じように主の御業に励んでいるからです。誰も彼を軽んじてはいけません。パウロはコリントの人々に対してテモテのことを軽んじてはならないと以前戒める必要があったわけですが、ある仲介者は実際彼らからひどい扱いを受けたからこそテモテは彼らのもとを訪ねる勇気を失ってしまい、その代わりとしてテトスがパウロの使者として使わされることになったのではないかと考えていたりもします。いずれにしろ皆さん、いろいろな事情をある程度把握していたテトスは間違いなく不安や恐れというものを抱いてました。彼はパウロと同じように教会から拒絶されて恥ずかしめを受けるだけじゃなくて、もしかしたらパウロから使わされてきた使者だということで暴力を受ける、そんな可能性すらあったわけです。もちろんパウロも皆さんこれまで見てきたように安らぎというものを失うことがありました。でもコリントの人々を直接訪れるそのテトスこそ、その道中心に安らぎというものを失っていたということは容易に想像できるわけです。どうです皆さん、 皆さん代わりにテトスの代わりにもしそんな場に行くとしたら、私たちどんな思いを抱くでしょう。テトスはそんな不安や恐れというものを覚えてました。そんな懸念というものを抱えていたわけです。でもそんな懸念を抱えていた教会にあって、感謝なことにテトスは受け入れられ、そして彼らから慰めを受けたわけです。コリントの教会はここで正しい恐れから生じる従順さというものを持って、自分たちが悔い改めたということを明らかにしていました。でそのことが15節のところにこう書かれているわけです。15節のところを見たときに、彼はテトスのことですけど、彼はあなた方が皆よく言うことを聞き、恐れおののいて自分を迎えてくれたことを思い出して、あなた方への愛情をますます深めていますって。かつてパウロの言うことにさえ耳を傾けようともしなかった、そんなコリントの教会、そんなコリントの教会の人たちがテトスの言うことをよく聞いて彼を迎えました。間違いなく皆さん、テトスは驚いて大いに感謝していたでしょう。でもちょっと考えてみたときに、一体皆さんどうしてコリントの兄弟姉妹たちはそんな態度というものを取ったのでしょうか。ここで鍵になるのが、パウロが15節で用いていた恐れおののいてという表現になるわけです。15節のところに恐れおののいてという言葉が、表現が用いられてました。でこの表現ですけれども、これは皆さんのレジュメにも記しましたけど、恐れと訳されているフォボスという、そのギリシャ語と、おののいてと訳されているトロモスという、その言葉が2つ合体して成り立っている表現です。で前者の恐れと訳されているフォボスという言葉は広い意味で用いられて、例えば危険に直面した時の恐れであったり、怯えであったり、警戒というものを表すこともあったり、また逆に神様の前で抱く畏敬の念であったり、尊敬といったものであったり、そういったものを表すことができる言葉です。危険に直面した時の恐れや怯えというものを表したり、また一方で神様の前で抱く畏敬の念といったもの、そういったものを表すわけです。また後者にあるトロモスという、おののいてと訳されているトロモスという、この言葉には恐怖から生まれる震えであったり、身震いといったもの、そういったものを表す言葉がここに使われているわけです。震えであったり、身震いであったり、そういったものです。そしてこの2つの言葉を組み合わせて、恐れおののいてってなってるわけです。組み合わせて、もっと言えば人が誰かや何かの前で恐れや畏怖を覚えて震えている様子というものを表しています。人が誰かや何かの前で恐れや畏怖というものを覚えて震えている様子です。で特に聖書の中で用いられれば、聖書の中ではよく神様とその御業を前にして人がふさわしく抱く恐れのことを表していたりもします。この恐れおののいてという言葉は、神様やその御業を前にしたその人がふさわしく抱くその恐れというもの、畏敬の念というものを表していたりするわけです。例えばこの表現はパウロがピリピの2章のところでも用いてました。ピリピの2の12のところにも、そういうわけですから愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさい。ここに恐れおののいてという同じ言葉が使われていました。でももうちょっと分かりやすい例としては、旧約聖書の中でもこんなふうに用いられています。例えば出エジプト記の15章の11節から12節、また16節のところを見てみると、出エジプト記の15の11から12、また16を見れば、主よ、神々のうち誰かあなたのような方があるでしょうか。誰があなたのように聖であって力強く称えられつつ恐れられ苦しい技を行うことができましょうか。あなたが右の手を伸ばされると地は彼らを飲み込んだ。恐れとおののきが彼らを襲い、あなたの偉大な身腕により彼らが石のように黙りますように。またもう一つだけ、イザヤの19章の16節のところを見てみれば、 イザヤの19の16のところにも、その日エジプト人は女のようになり、万軍の主が自分たちに向かって振り上げる御手を見て恐れおののくって。ですから皆さん、聖書が教えていることは明白でした。罪を持ったようなそんなものが清く正しい神様の偉大さを前にしたときに、そこには恐れというものが当然の応答として現れるということです。恐れというものを抱くんだということです。もちろんこれは救われた者たちがこの後も、救われた後も永遠の裁きや苦しみに対していつまでも恐れを抱くということの恐れではありません。御言葉は、救われた者が罪に定められることはもう二度とないんだと、そうはっきりと約束を与えてくれていました。例えばローマ書の8章の1節のところに、ローマの8の1にも、こういうわけで今はイエス・キリスト・イエスにあるものが罪に定められることは決してありませんって、そんな約束が与えられているわけです。ですから救われた者たちは永遠の裁きを恐れるわけではありません。でも同時に、救われた者たちは神様を悲しませるのではなくて、神様にふさわしい栄光をいつも期すことができるように、正しい恐れを抱きながら歩んでいこうとします。神様に対して畏敬の念を持って歩んでいこうとするわけです。こんな主に対する恐れというものが、弱く愚かな私たちが誘惑や罪を離れたり、神様とその御言葉に対して従順な生き方というもの、そういったものを生み出すわけです。で、ここでコリントの兄弟姉妹たちが覚えていたものもこれ同じでした。どういうことかって、我らは自分たちのもとにやってきたテトスを軽く扱おうとはしてませんでした。なんでそれをしなかったかって、それは彼らがテトスが、やってきたテトスがパウロから使わされた使者であって、そして彼がパウロから御言葉を携えてきたんだということを正しく把握していたからでした。言い換えれば、彼らはもし自分たちがテトスを雑に扱えば、自分たちが他の誰でもない神様の前に申し開きをしなければならないんだということに気づかされていたということです。彼らは人ではなくて神様を恐れました。だからこそ彼らはテトスの言葉によく耳を傾けました。正しく神様を覚えたからこそ、正しく神様の存在を恐れたからこそ、彼らは恐れおののいてテトスを迎えていたわけです。そして彼らはテトスがもたらしたその手紙のことについて、彼らは従ったわけです。従順に従いました。そんな従順さというもの、それが彼らが本当に悔い改めたことの証でもあったわけです。テトスはそんなコリントの人たちの姿を目の当たりにしました。彼らが厳しい手紙に対してそれを拒絶したり、それに対して言い訳をするのでもなく、神様のことを恐れて、そして神様に従いたいというその思いから、その言葉に喜んで従おうとしている姿を、その姿を見たからこそテトスは喜んだわけです。テトスは慰められたわけです。またそれだけじゃなく、テトスは彼らに対して愛情というものも抱いていました。ここに書いてましたよね、15節の最後のところに。15節もう一度見てみると、後半部分に、自分を迎えてくれたことを思い出して、あなた方への愛情をますます深めていますって。ここで愛情という言葉が用いられてました。これには皆さんの概要欄にも載ってると思いますけども、人の内側の、人の体の内側の部分である内臓という、そんな意味ももちろんこの言葉は持ってます。愛情っていう言葉のうちには内臓という、そんな言葉もあるわ、意味もあるわけです。でも多くの場合、この言葉っていうのは感情であったり、愛であったり、また何よりも人の中心である心というものを表すのに用いられるものでした。愛情といった時に、それは心というものを表しているわけです。つまりテトスが持っていた愛情というもの、テトスがコリントの人たちに対して抱いていた愛情というのは、彼の心からあふれ出すそんな愛だったということです。テトスはパウロの言葉に コリントの人たちが従順に耳を傾ける様子を目の当たりにし、彼らに対して愛というものを覚えました。そして皆さん、その愛というのは自分を迎えてくれた時だけ覚えた愛じゃなくて、書いてましたよね、自分を迎えてくれたことを思い出してあなた方への愛情をますます深めていますって。テトスは自分を迎えてくれた時にだけ愛を覚えたわけじゃなくて、その後もそのことを思い出すために、その情景を思い出すために、彼らの顔を思い出すために、彼らに対する愛情というものをますます深めていたということです。でもそれは皆さん、私たちよく理解できますよね。だって恐れや不安を持って行ったんですもん。どうなるかわからないって。でもそんなテトスをコリントの教会の人たちは受け入れました。そのことに対して彼はコリントの人たちに対する愛を覚えてました。いろんな不安を覚えていた、そんなテトスの心はこうやって安らぎ、喜び、そして愛にあふれるようになっていたということです。さて、このことから皆さんに覚えてほしいこと、注目してほしいこと、それは真に悔い改めたそのコリントの教会にはやっぱりその歩みに変化というものが見られたということです。もっと具体的に言うのであれば、彼らのうちには正しい恐れから生じる従順さというものが生まれていたということです。前回ではないですね、以前に見た7章の10節11節のところで、私たちは悔い改めについて詳しく見たわけですけれども、その時にも言いました。真に悔い改めたものっていうのは、自分の過ちを単に認めて言葉だけで終わるものではやっぱりなかったわけです。コリントの人たちはそんな悔い改めをしてたわけではありませんでした。彼らは神様の清さを覚えて、正しい恐れというものを抱いたからこそ、神様の前を忠実に歩もうとしたわけです。自分たちは間違ってたって、でも今は神様の前を正しく歩んでいきたいって、従順に歩んでいきたいって、だから自分がしなければならないことを教えてほしいって、確かに厳しい言葉だけど自分たちが聞かないといけないことを教えてほしいって、それに喜んで従いますって、それが変えられたコリントの人たちが示した態度でした。そしてこんな悔い改めの態度を見たからこそ、テトスは大いに慰められたわけです。テトスは大いに喜んでたわけです。そして何より、そんなテトスの喜びによってパウロの心にも一層の喜びが満ち溢れていました。だとすれば皆さん、私たち自身が考えなければいけないこと、それは私たちの悔い改めというものが一体どのようなものかということです。私たちの悔い改めは、神様に対するその正しい恐れから生じる従順さというものを生み出しているでしょうか。自分自身がしてきたことを、神様の前にしてきたことを覚えるときに、清い神様を覚えるときに、この方に対して畏敬の念を抱くからこそ、自ら進んで罪を離れて、御言葉に対して主に対して従順に歩もうとしているでしょうか。それとも素直に罪を認めて従うのではなくて、言い訳をしたり自分の正しさを証明しようとすること、そこに心がとらわれてはいないでしょうか。コリントの人たちは確かにその心が砕かれました。だからこそ彼らは正しい恐れから生じる従順さというものを持ってテトスに応答したわけです。そしてこれが壊れた環境を修復するための7つ目の要素でした。そして最後に、壊れた環境を修復するための8つ目の要素として挙げられるもの、それは神様に確信を置く信頼です。8つ目は神様に確信を置く信頼です。残りの14節16節にこのようなそのことが記されてました。もう一度皆さん14節の方を見ていただくと、14節にこう書いてましたよね。私はテトスにあなた方のことを少しばかり誇りましたが、そのことで恥をかかずに済みました。 というのは私たちがあなた方に語ったことがすべて真実であったようにテトスに対して誇ったことも真実となったからです。さて皆さん、ここにはすごいことが書かれてました。パウロはまずこのようにコリントの兄弟姉妹たちに対して告げてたわけです。私はテトスにあなた方のことを少しばかり誇りましたって聞きました。パウロはコリントの兄弟姉妹たちのことをテトスに誇ってたわけです。パウロは彼らのことを自分のことのように誇りに思ってました。でも一体どういうことでしょう。ちょっと情景を考えてみてください。皆さん、さっきも見たようにテトスはパウロから手紙を託されて、そしてコリントの教会へと向かうその準備をしてました。さっきも見たようにテトスは今から自分が向かうその場所がどんなに困難な状況なのかということをある程度知ってたからこそ、そら旅立つ前の彼は不安や恐れというものを覚えていたでしょう。厳しい旅になるんだと、そう心が騒いでいたでしょう。パウロはその彼の様子を分かってました。だからこそ、そんな状態にある彼のことを安心させるために、パウロはコリントの兄弟姉妹たちのことを誇ってこんなふうに言うわけです。テトスって、心配ありませんって、彼らは大丈夫ですって、彼らはキリストの福音を受け入れて神様の恵みを受けたそんな者たちなんですって、私は彼らのことを初めから知ってるし、彼らがどんなふうに歩んできたのかも知ってますって、確かに今は堅くなだけど、でも必ず神様が働いてくださるって、必ず神様が働いて彼らはあなたのことを快く受け入れてくれるって、だから心配しなくていいって、彼らは必ず正しいことをするからって、だから言っておいでって、そうやってパウロはテトスのことを送り出したわけです。彼はためらうことなくコリントの人々が正しい応答をするんだと、そう確信してテトスに保証というものを与えてました。そしてその結果どうなったかっていうと、パウロはこう言ってましたよね。そのことで恥をかかずに済みましたって。つまりコリントの兄弟姉妹たちはパウロがテトスに誇ったように、テトスのことを受け入れたばかりか、自分たちの罪というものを心から悔い改めて神様の前に熱心さを持って歩む者へと変えられていたということです。さっき6つ目の様子でも見ましたけれども、彼らは従順にそのことに応答していたわけです。彼らはパウロが信じて誇ったその通りに主の前に喜ばれる正しい応答をしました。だからこそパウロは恥を見ることがありませんでした。だからこそパウロは大いに慰められ喜んでいたわけです。でも皆さん、ここで立ち止まってよく考えてみてください。この時点ですごいと思いません？だってパウロほど彼らによって何度も何度も傷つけられて裏切られて、彼らの罪によって悲しまされた人物はいなかったわけです。コリントの兄弟姉妹たちは教会が誕生するその前から1年半という時間を共にして、自分たちに愛を持って仕えてくれたそんなパウロのことを忘れてしまって、後から突然入り込んできた偽教師たちを受け入れていました。またそんな偽教師たちが流すありもしないような噂や嘘というもの、非難というものを問題視して、パウロのことを擁護するんじゃなくて、そのまま偽りを受け入れて、そして彼らと一緒になってパウロのことを非難してたわけです。侮辱してたわけです。しかもそれに加えて、皆さん、私たちよく知っているに言わずもがな、このコリントの教会の中には分裂や分派というものが起こっていたり、異邦人のうちにも見ないような不貧困が蔓延していて、霊的賜物を乱用しているような、自分の益のために乱用しているようなものもいれば、主の晩餐を汚すようなものもいました。ありとあらゆる問題にあふれていたわけです。パウロ自身も大きく傷つけられることもありました。皆さん、一体どうしてパウロはこんな彼らのことを確信にあふれて信じることができたんでしょうか。 なんでパウロは疑いを覚えたり、彼らに対する諦めの気持ちってものを抱かなかったんでしょうか。私たちだったらどうです、皆さん。もし私たちがパウロの立場だったら、テトスを送り出すときにどんな言葉をかけていたでしょう。コリントの教会のことを誇りに思ったでしょうか。でも皆さん、この14節が教えていることはそれだけではありませんでした。すごいことはこれだけではなかったわけで、続きをちょっと見てください。続きにこう書いてました。そのことで恥をかかずに済みました。その後、というのは私たちがあなた方に語ったことがすべて真実であったように、テトスに対して誇ったことも真実となったからです。でここで考えてみてください。皆さん、もしパウロがテモテに誇ったことがその通りになっていなかったとすれば、どうなったと思います。どうなってたと思います。彼はもちろん大きな恥というものを書くことになりました。でもそれだけではなかったわけです。もっと大きな問題を抱えることになっていました。一体何の問題かって、それはパウロ自身が人々からの信頼というものを失うということでした。パウロはいつも真理を語っているって、いつも真実を語っているというその評価を失うところだったわけです。そうですよね。テトスに対して語ったことが真実でなかったと、もしコリントの人々の知れ渡っていればどうなると思います。彼らの中のある人たちは必ず言うでしょう。なんだって、パウロの言葉だって信頼できないものもあるのかって。じゃあ彼がこれまで私たちに語ってきた神様のことも全てが真実じゃなくて、いくつかは誤りがあるのかもしれないって。そしてもしそうなっていれば、間違いなくパウロの評判を落とそうとしていたその偽教師たちは躍起になって、その人たちにとっての格好の餌食になってたでしょ。格好の餌になってたでしょ。そのことをとって、ほら見て、パウロは信頼できないでしょうって。でも実際にそうなることはありませんでした。パウロがコリントの人々に最初から語ってきたことが確かに全て真実であったかのあったように、テトスに対して誇ったこともまさにその通り真実のこととなったわけです。どんな時も真理を語るというそんなパウロの証が失われることはありませんでした。でも皆さん、これを聞いてさらに思いません？一体どうしてパウロはそこまで確信にあふれてコリントの人たちを信頼できたんだろうって。どうして自分を傷つけ悲しませた者たちのことをここまで誇ることができたんだろうって。自分の証を失うようなそんな危険を冒してまで彼らのことをどうして信じられたんだろうって。そしてそんなパウロが最後16節でもまとめて言ってたわけです。16節のところに、私はあなた方に全幅の信頼を寄せることができるのを喜んでいますって。一体どうしてパウロは彼らに対して全幅の信頼を寄せることができたんでしょう。皆さん、これが私たちが学ばなければならないことになります。なんでそれができたのかって、それはパウロが他の誰でもない神様に確信を置いていたからでした。彼はたとえ相手がどんな状態にあろうとも、神様が働かれれば必ずその人は変えられるというそんな確信を持っていたわけです。そしてその神様に対する揺るがぬ確信がパウロのコリントの人々に対する信頼の基盤となってました。皆さん、だからこそパウロは彼らによって悲しませられたとしても、彼らが変わることを諦めたり、彼らが罪から立ち返らないということに対して希望を捨ててしまったり、彼らのことを見捨てることはありませんでした。彼の信頼というものが神様に根ざしていたからこそ、コリントの人々がどれほど自分を傷つけようとも、どれほど繰り返し罪を犯していたとしても、その信頼は変わることはなかったわけです。パウロはいつも 神様に信頼を置いていたからこそ、神様が働かれれば変わるんだと、そう確信を置いていたからこそ、いつも彼らの最善というものを願っていました。思えば私たち、まさにこれこそが愛なんだとパウロが教えていることを知ってますよね。パウロは第一コリントの13章の7節のところでも、愛について列挙している中において、こう最後に記してました。愛っていうのが、すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びますって。パウロはそのようにして、神様を信じ、すべてにコリントの人たちに対して信頼を置いてました。そしてこのような神様に確信を置く信頼というのは、パウロに立ってもそうですけども、私たちの間にとっても大切なものであるということは言うまでもありません。兄弟姉妹たちの間において互いに信頼するということは欠かせないものになるわけです。でも皆さん、実際はどうでしょうか。果たして私たちは、パウロが覚えていたような、パウロが実践していたような、いつも信じるということ、そんな愛を互いに実践しているでしょうか。おそらく多くの人が他の人を信じるということに難しさを覚えることがあったりするでしょう。例えば周りの人が口にしたことに対して、いつも心の中で、いやそれはできないでしょうって、そんな疑いを抱いているかもしれません。ある人が約束をしても、それを約束通りに果たせるかどうかということをいつも心の中で疑っているかもしれません。また逆に、ある人がいつも失敗や過ちを犯すことを信じているかもしれません。以前に誰かを信じて裏切られて失望させられれば、確かに信じるということに難しさを覚えることがあったりします。そのような過去の経験というものが、相手がいつも本当の自分というものを偽ってるんじゃないかって、隠してるんじゃないかって、そういった疑いというものにつながってしまうこともあったりします。そして私たちがもう傷つけたくないって、そうやって自分自身を守ろうとすれば、相手を信じることをやめようとしたりするかもしれません。でもその結果どうなるかって、私たちが疑い始めたらどうなるかって、自分を守るために相手のことをいつも疑い始めたらどうなるかって、そうすれば相手との関係を築くことが当然難しくなるわけです。そんな経験、これまでにしたことはないでしょうか。またある人は、こういった疑いではなくて、あまりにも何度も何度も何度も何度も罪を犯す人に対して諦めというものを覚えているかもしれません。何十年にもわたって同じように繰り返されている、そんな過ちを見れば、いやいやもうこの人は絶対に変わらないって、そう希望を失っているかもしれません。こうして私たちが信頼するということには、いろいろな難しさというものが確かに存在します。でも皆さん、私たちが覚えなければいけないこと、私たちに対してパウロが教えてくれていること、御言葉が教えていること、それは私たちも神様がその人にうちに働かれれば、どんな人であろうと変えられると、いつも信じることができるということです。私たちは神様にあって、どんな時も信頼することができるというわけです。そしてもし私たちが、いやいやもうあの人はダメですって、そう疑って諦めを覚えていたり、希望を自ら捨てているのだとすれば、私たちはその人に対してだけじゃなくて、何よりも神様に対して疑いを抱いていることと同じだということです。神様への望みというものを捨てているのと同じだということです。なんでかって、なんでだと思います？それはあの人はもう絶対に変わりませんって、あの人はもうダメですって、そう私たちが心に思うときに、私たちは神様って、あなたにも彼のことを変える力はできありませんって、あなたでも彼のことを変えることはできませんって、 彼女の罪深さを覚えたときに、あなたが働くその力でさえもそれもできませんって、あなたの働く力よりも彼女の方が、彼女の罪深さの方がはるかに大きいんですって言ってるのと同じことになるからです。でもどうなんでしょう皆さん、私たちのようなものを罪の中から救い出すことのできたその神様の力は、同じように罪の中に死んでいるものを助け出す力がないんでしょうか。私たちのうちに良い働きを始めてくださって、キリストの日までに完成させてくださると、そう約束してくださった方は、他の信仰者のうちにも働いて同じように変える力がないんでしょうか。どうです？もちろんそうではないわけです。だからこそ皆さん、私たちが信頼することに難しさを覚えるのであれば、思い出すことです。私たちを救い出してくださり、今も変わらずに私たちのうちに働いてくださっているその方の力が、その方の恵みの力がいかに偉大なものなのかということを覚えることです。今一度思い返してみてください。私たちが自分の罪と罪悪の中に死んでいたときに、私たちをそこから救い出してくださったのはただ主の恵みでした。私たちが創造主なる神様に逆らって、罪の奴隷として頑なに忌み嫌われることを行っていたときに、私たちを義の奴隷として生まれ変わらせてくださったのはただ主の恵みでした。私たちがどれだけ人の目に良いと思われることをしようとも、絶対にどうすることもできなかったその罪の問題を、私たちの代わりに十字架であがなってくださったのもただ主の恵みでした。本来であれば神様の怒りというものは私やあなたの上に注がれるべきものでした。しかしその怒りをキリストが十字架の上でなだめてくださったわけです。私たちが受けるべきその罪の罰を背負って、罪に対して燃え上がる神様の怒りをこの方が耐え忍んでくださいました。そしてこの方が代わりに死んでくださり、3日目にその死からよみがえったからこそ、この偉大な救いの御業を通して神様はご自分のもとに悔い改めと信仰を持ってやってくる者に罪の許しというものを与えてくださったわけです。イエス・キリストの十字架って、これこそが私たちにはどうすることもできなかったその罪の問題を神様が解決してくださった、その愛の表れでした。救いは始めから終わりまで、そのすべてが主の変わらない恵みの業だったわけです。パウロはエペソの2章の4節から5節でもはっきりと述べてました。エペソの2の4から5のところに、しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪悪の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのですって。私たちを救ってくださったのはただ神様の恵みの力でした。ですから、もしまだこの中にこの恵みの力を知らない方がいるのであれば、イエス・キリストを自分の救い主として受け入れていない方がいるのであれば、どうか今日この方を自分の主として、自分の救い主として受け入れてください。御言葉ははっきりと教えています。人には必ず一度死ぬことと、そして裁きを受けることが決まってるって。必ず一人一人が神様の前に立つ日はやってきます。この清い神様は罪を見て見ぬふりをする、そんな方ではありません。必ず正しい裁きを与えられます。でも私たちにはこの神様からの救いが用意されているわけです。イエス・キリストの十字架に神様はその愛というものを表してくださいました。この方が私たちの代わりに死んでくださったからこそ、この方のうちに私たちは救いを見出すことができるわけです。ですからどうか自分自身の罪を悔い改めて、そしてこの方を信じ歩む、その人生を今日から始めてください。 救いというものは恵みでした。でも同時に私たち知っていること、それは救いだけが恵みによって与えられたものではなかったということです。救われた後も信仰者として歩んでいくその力ももちろん主の恵みでした。この点に関してもパウロはこう述べています。第2コリントの12章の9節のところに、第2コリントの12の9に、しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょうって。その生涯において数多くの迫害や困難を経験し苦しんだパウロを支えるのに十分だったもの、それこそ主の恵みの力でした。そして感謝なことに、この同じ主の恵みの力が今の私たちにも与えられているわけです。だとすれば皆さん、私たちはたとえ兄弟姉妹がどんなに罪を犯していたとしても、いつまでも頑なであったとしても、神様が働かれることを信じて変わらずに期待することができます。たとえ私たちの目にはどんなに難しく思えるような状況でさえも、罪人を救う力である神様の恵みの力が働ければ、その状況は変えられるんだと、そう希望を持つことができるわけです。神様が働かればどんな頑なな罪人も変えられるんだって、周りの状況や人にではなく、私たちはこの神様のなされることに期待を置き続けることができるわけです。ですから皆さん、神様がおられる限り、私たちはいつまでも諦めることなく希望を持ち続けることができるというわけです。パウロはまさにそうでした。コリントの兄弟姉妹たちは何度も何度も彼を悲しませました。大きな傷を負わせました。罪を戒めようとしても彼らは変わろうともせずに、かえって彼らはパウロのことを拒絶しました。しかし、そんな頑なな彼らに対しても、神様が働かれれば必ず変えられるとパウロは確信してたわけです。そしてその確信こそ、その信頼こそ、壊れた関係を修復するための最後の8つ目の要素となるものでした。さて、私たちはこうして壊れた関係を修復するための8つの要素を順に見てきました。どうだったでしょう。慰めを与えてくださる神様や、準備されていた恵みの態度や、愛を伴う罪への戒めや、神の御心に沿った悲しみや、清さを生み出す真の悔い改めや、熱心さを思い出させる愛や、正しい恐れから生じる従順さや、神様に確信を置く信頼や、どの要素も私たちに見てきましたけれども、それぞれ悩みにとって非常に大切なものでした。果たして私たちはこの御言葉が教えていることを、それぞれ悩みの中で実践しながら成長しようとしているでしょうか。最後に皆さんに覚えていてほしいことがあります。それは、これまで見てきたように、確かにパウロはコリントの兄弟姉妹との間に大きな困難というものを抱えていました。しかし彼は彼らに対する変わらぬ愛を持って、その関係を回復するということを追い求めてたわけです。パウロは犠牲を払って熱心に同じ神の家族であるその者たちとの関係を大切に扱おうとしました。またこれは罪を犯したコリントの人々も同じでした。罪によって堅くなになっていた時は確かに見えなくなっていましたけれども、でも心から悔い改めた後は彼らはパウロとの関係を回復したいと、そう熱心に追い求めていたわけです。彼らにとっても同じ神の家族との関係は欠かせない大切なものでした。では果たして私たちは同じように兄弟姉妹との関係を考えているでしょうか。皆さんにとって同じ神様の家族として生きている者との関係は一体どのようなものでしょうか。救われた者は皆同じ主を愛する者です。今はもうただキリストにある信仰によって一つとされました。そしてそんな一つとされたものが、私たちを一つとしてくださったそのキリストの福音を生きて、そしてその素晴らしさを証として述べ伝えていこうとするわけです。 悲しいことに私たちは互いに罪を犯して相手を傷つけてしまうこともあります。関係が壊れてしまうこともあるでしょう。私たちは互いに成長しなければならない部分がたくさんあります。でもそれでもなお神様は互いが互いを必要とするものとして同じ一つの神の家族に私たちを召してくださいました。だからこそ互いにキリストの愛を持ってそれぞれの成長に欠かすことのできない神様とそして兄弟姉妹との関係を熱心に求めるものとしてますます共に成長していきましょう。最後一言祈ります。手におられる私たちの愛する父なる神様、皆を心から褒めたたえます。このようにして私たちが御言葉を通してあなたの御心を知ることができ、私たち一人一人が救われたものとしてあなたをどう喜ばせてあなたの栄光をどう表して生きていくのか、そのことを教えてくださっていることを心から感謝いたします。どうか神様、私たち一人一人今日御言葉で見たように一人一人があなたに対するふさわしい恐れを持って、そして互いのことを神様あなたが働かれることをいつも信頼して信じて、そして互いのことを信頼し合うことができますように。神様、どうか私たち一人一人弱く愚かなものです。どうか一人一人にその弱さを覚えているあなたが助けを知恵を与えてくださいますように。また神様、どうか私たち一人一人がこの御言葉をただ蓄えるだけではなくて実践することを通して神様あなたの素晴らしさを私たちがますます知り、そしてその素晴らしさをまだそれを知らない者のところに出て行って喜んで語ることができますように。どうか私たちのようなものをもあなたが大いに用いてくださいますように。神様、御言葉に感謝いたします。ただあなたの皆が高らかに褒めたたえられますように。一切は御手に委ね、イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。